カによる福音書2章1から7節の御言葉に聞きます。先にバプテスマのヨハネの誕生について記されてありましたけれども、いよいよここで主イエスキリストの誕生について語られることになります。先の1章も含め、クリスマスの季節に読まれることが多い聖書箇所であります。2月からルカによる福音書の御言葉に切り始めて、ちょうどこの2章に初夏の季節に行き当たったということでありますけれども、イエス・キリストの誕生の箇所を読むことをクリスマスの時期に限る必要はないと思います。1年のどの季節に聞くのでありましても、主イエスの誕生を知らせる御言葉を聞くことは私たちに喜びをもたらすのです。この聖書箇所においてまず気づかされることは、ここに2人の王が登場しているということです。1人の王は1節以下に登場しているローマ帝国の皇帝アウグストゥスです。当時世界を支配していたのはローマ帝国であります。そしてローマの皇帝は全世界をその手に握る権力と栄誉と名声と欲しいままにしていた、文字通りの王でありました。そのアウグストゥスがローマ帝国の全土にお触れを出します。一節、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。このようにアウグストゥスは、住民登録を命じるわけです。これは、戸籍調査であります。そのことがなされる目的は税金を取り立てること、そして徴兵を課すことであります。昔も今も支配者、権力を持つ者が国や民を支配する、その仕方は、金銭と軍備であります。現代にあってもその国の力を測る物差しはいかに富を持っているか、またいかに強い軍隊を備えているか、こういうことであると思います。世界の国々は経済成長と軍備の拡張ということを競い合ってきたわけで、今もそうであります。戸籍調査は王や権力を握る者たちがその支配の力を民に見せつけるための手立てです。口実としては民の幸福のためということでなされるわけですが、実際にはその税の重荷を背負わされるのは名もなき庶民たちであり、武力に脅かされるのも弱く小さな人々であります。富や力を持つ者たちが喝采を浴び、一方弱い者や貧しい者たちが傷つけられ苦しめられるということは世界の至るところで見受けられることであります。私たちは問わなければならないと思います。世界と国々が追い求めてきた経済力や軍事力というものが本当に幸せをもたらしているのか、少なくともこの当時のローマ帝国におきましては、この輝かしい皇帝の下で人々は決して幸せではなかった。国内の貧富の差は広がり、過酷な労働や搾取に苦しむ人々がおびただしい数に上り、辞める人々、年老いた人々、幼子といった弱い人々や小さな命も横暴な政治の犠牲とされることが常であったと伝えられています。実はこのアウグストゥスがローマを支配していた時代に、ローマに長く平和が続いた、このようにも伝えられるのです。こういう平和な時代を生きることができるのは皇帝のおかげであるとして、このアウグストゥスをメシアと救い主と呼んだ人々もあったようです。 しかし覚えておきたいのです。経済的な繁栄と軍事力、民を抑えつける強力な力によってもたらされる平和は見せかけの平和に過ぎないのであって、本当の平和ではありません。まあ、聖書において平和を意味する言葉、旧約聖書のヘブライ語のシャロムという言葉でありますが、この言葉はただ単に戦争がない状態を指すだけではなくて、あらゆる人々が不安や恐れから解き放たれ、安心して共に生きることができる、そういう世界を意味する言葉です。神様ご自身のご性質である真実や正義や慈しみに満ちた世界を表現する言葉です。このことは去年私たちが一日修行会で平和宣言を学んだときに確かめたことであると思います。さて、今回今朝の聖書の箇所はもう一人の王を指さしています。それはもう明らかにローマ皇帝に対抗させる仕方で指さしているわけです。6節7節。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ルカによる福音書は明らかにここで皇帝アウグストゥスと今ここで産声を上げた血の実子とを並べています。対比させているわけです。そして明らかに福音書はどちらが誠の王なのかと問うているのです。福音書の答えは明らかです。誠の王はアウグストゥスではない、この血の実子である。王が誕生したのであれば、王子が誕生したということであれば、それにふさわしい舞台設定というものを考えたくなります。王の誕生なのだから、どんな人間の誕生よりもきらびやかな場所、壮麗な王宮に輝くばかりの産着を着せられて生まれたに違いないと考えたくなるんです。しかしルカによる福音書はここで記しているのは極めて単純な事実であって、福音書は主イエスの誕生ということを事実として記すだけである。他のことは一切記さないのです。実にそっけない書き方のように映ります。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ただこれだけであります。ヨセフとマリアは住民登録のためにガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘムに登ってきた。ところがマリアはまだベツレヘムにいるうちに男の子を産んだ。彼らを泊めてくれる宿屋がなかったので、家畜小屋の貝羽桶に血の実子を寝かせた。これだけなのです。しかし私たちは福音書に語られていることで満足をしなければなりません。ある神学者が警告をしています。イエス・キリストの誕生について福音書は多くを語らない。最小限の言葉でその誕生の事実を語るだけである。それに満足をせず、そのことに飽き足らず、ともすると人々は家畜小屋の情景を詳しく書き込み、天使を回せ、他の福音書から先生術の学者たちまでも借りてきて、クリスマスの絵画や劇を作った。血の実子の周りをきらびやかに飾りつけた。しかしそうすればするほど、私たちは誠のクリスマスから遠ざかる。私たちは自分たちで想像をたくましくすることを慎まなければならない。聖書の沈黙を受け入れて、聖書が語る事実にとどまらなければならない。本当にそうであると思います。そして大切なことは、 クリスマスの生地を飾り立てることではなくて、そのようにしてこの貸し屋に救い主が、誠の王が生まれてくださったということを知ることです。そして私たちにとって重要なことは、誠の王がここに、すなわちきらびやかな宮殿などではなく、貸し屋の貝羽桶に生まれてくださったこと、このことを受け入れることです。そのような場所を選んで世に来てくださった、そして私たちと共に生きるご意志をはっきり表してくださった、このことを確かめることです。改めて確かめてみたいのですが、この聖書の箇所に登場している二人の王のうち、私たちはどちらを王としているでしょうか。どちらの王を仰ぎ褒めたたえ、どちらの王に従って生きているでしょうか。分かりきったことを聞かないでほしいと言われるかもしれません。もちろんイエス・キリストこそ私たちの王です。しかし考えてみたいのであります。私たちがアウグストスではなくイエス・キリスト王として仰ぐ、これは不思議なことではないでしょうか。皇帝アウグストスは全世界をその手に握る権力と名誉と名声とを欲しいままにしていた王です。一方イエス・キリストは家畜小屋の貝羽桶に布のてなおむつですが、おむつにくるまって眠っている血のみご、無力な血のみごです。しかもこの血のみごは宿屋で生まれることすらできなかった。彼の両親と共にこの世から締め出された場所で誕生した血のみごです。この世の人々はどのようにするでしょうか。おそらく有無を言わせずアウグストスを王とするでしょう。アウグストスに従うでしょう。ですからもし私たちが無力なこの血のみごの方を指さして、この方こそ私たちの王であると言ったとすれば、おそらくそれを聞いた人々は心を騒がせるに違いありません。怪訝な顔で私たちを見つめるに違いないです。そのように貝羽桶の血のみごが仰がれ褒めたたえられているとすれば、そこには間違いなく驚くべきことが起こっている、不思議なことが起こっているんです。そのことを成しているのが、つまりこのように主の日ごとにこの方を礼拝し、この方の御前にひざまずいているのが他でもなく私たちであるとするならば、私たちのうちに不思議なことが起こっている。そして改めて今朝理解をしておきたいのは、その驚くべきこと、不思議なこと、そのことと、先週私たちがペンテコステの記念礼拝を捧げたということが深く関わり合っているということです。聖霊なる御神が来られ、今も私たちのうちに働いておられるということを、私たちはどのようにして知るのでしょうか。聖霊を感じるというように言われることがあります。しかし聖霊は神です。三位一体の第三位格であられる神です。ということは、そもそも私たちの五感で捉えられるような方ではないということです。それからキリスト者たちの中にも、ことさらに霊的な高揚感や恍惚感や、あるいは特別な宗教体験を求める人々があって、それを聖霊の働きであるという人々もあるのです。しかしそうした場合は、時に聖霊を、すなわち人間存在を超えたお方を人間の感覚や体験のうちに閉じ込めて、 枠付けてしまうということになりかねないのです。人間が感じたその働きを聖霊の働きであると取り違えるということも起こりかねないのです。聖霊が人間のうちに臨在してくださる、私たち人間を住まいとしてくださるということ、そして私たち人間のうちに働いてくださるということ、これは人間の経験や感覚を超えた神の事実です。そしてこの聖霊の臨在、お働き、それは誠に確かです。聖霊のお働きを感覚的に感じ取るということがなかったとしても、すでに聖霊なる御神は私たちの存在の深み、私たちの心の最も深いところに場所を占めておられるです。ヨハネによる福音書の3章8節で主イエスは仰せになります。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない、霊から生まれたものも皆その通りである。このように主イエスは聖霊の働きを風の働きになぞらえておられる。風が何者にも妨げられず、自由に思いのままに吹くようにして、神の命の息吹、聖霊の息吹もどれほど固く閉ざされていた心も揺さぶる、そして解き伏せ、ご自身の恵みによって支配したもの、しかもそれは人を縛りつけたり有無を言わさない仕方で押さえつけたり人に強制したりすることではなく、自由に柔軟に豊かにそのことをなさる。その聖霊の息吹は古い人を捉えて新しい人に生まれ変わらせるのです。風が肉眼では見えないように、聖霊も肉眼では見えません。神は霊であられるので私たちの目には見えません。命は目に見えません。神の命、聖霊の息吹も目に見えません。しかし確かな仕方で働き、あたかも木々の枝が揺さぶられて木の葉がざわざわと音を立てるように、そのような時に風の働きがあることがわかるようにして、聖霊は確かに人の心に働きかけて人をキリストにある新しい命に生まれ変わらせるのです。その時人は新しくされます。思いも考えも言葉も振る舞いもキリストの霊に支配され、そしてその時その思いに振る舞いに言葉に、確かに古い人と異なるところが出てきます。木の葉が風を揺さぶるように、確実に新しい人がそこに現れてくる、生み出されてくる。これが聖霊の働きです。もう一つのことがあります。聖霊は私たち人間を神に出会わせる働きをされる方です。そして神が私たち人間にお自身をお示しになる、自己紹介される、その手立ては言葉です。すなわち聖書です。神は言葉を持つ方であり、人間に語りかけることができる。そして聖書の著者は聖霊です。つまり聖霊なる御神はおびただしい人数の聖書記者たちを守り導き、聖書をまさに神の言葉として書き記させた。聖書が神の言葉として完結することのために記者たちを守る、そういう働きを成し遂げられた。したがって聖書の真の著者は聖霊です。そして聖霊なる神はご自身が著者である聖書を用いて、聖書の言葉を用いて働き、聖書の言葉を聞く者たちを イエス・キリストの十字架の贖いと蘇りの命のその救いの真理へと招かれるのです。聖霊は聖書の御言葉の真理を教えてくださる方です。そして聖書の証しするキリストこそ救い主であられという、この信仰の告白へと導いてくださる方です。だから使徒パウロはこう言います。誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないんです。要するに聖霊なる御神は常に聖書の言葉と御言葉とともに働きたも、霊は言葉とともに働く。聖書こそ私たち人間が神と出会うための唯一の道です。手立てです。聖書を通らないとしても、キリストの言葉を聞かないとしても、人間は神について考える、あるいは神のイメージをこしらえるということはできます。ですからこの世には人間がこしらえ上げた神のイメージが満ちているんです。けれどもあるキリスト教指導者はこう言っています。神に心を向けるとは、神について絶えず考え続けるということではない。それは不可能である。またそれが一番良いことであるとも言えない。人は知性の中の神に満足することはできない。そういう場合、人間が神について思い巡らすことをやめると、そのまま神は消えてしまう。神は人間の考えを超えたところにおられるからだ、おられる方であることを知らなければならない。つまり人間が頭の中で考え出したに過ぎない神は、人間が神について考えるのをやめた途端に消えてしまうんです。そのような神は言うまでもなく誠の神ではない。改めて確かめたいのです。私たちは聖書を通して神と出会います。聖霊が聖書の御言葉を持って私たちに語りかけてくださる。その働きにより私たちは神と出会う。そしてイエス・キリストこそ救い主であるという告白に導かれる。聖霊の働きがなければ誰も唯一の誠の神と出会うことも、神を信じることもできない。イエスは主であると告白することもできない。なぜでしょうか。神の真理は隠されてあるからです。神の真理はこの世にあっては隠されています。今朝の聖書の箇所に戻りたい。ローマ皇帝アーグストスの姿のように、あるいは彼が築き上げた繁栄や軍事力のように、この世の人々の目にはっきり映るようなものではない。それが神の真理です。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。つまり神の救いと命の真理は、貝羽桶と布、すなわちおむつ、この二つの印のうちに隠されているんです。だから世界で最初にクリスマスが起こったその日、福音書で確かめていただければ良いのです。本当にこの血の御子のもとに馳せ参じた人々、本当にこの血の御子を拝んだ人々は、おそらく10人に足りない。皆がこの印を見逃した。もっときらびやかな、もっと立派な、もっと素晴らしい場所に救い主は生まれると思ってそっちへ行ってしまった。 聖霊は私たちの霊の目を開いて、この貝羽桶とおむつのうちに、貝羽桶に眠る血の御子のうちに、この世と人間とを救う誠の救いが、命があるということを、この隠された真理を悟らせてくださる方なんです。先に私たちが皇帝アウグストスではなくて、貝羽桶の血の御子を王として仰ぎ褒めたたえているのだとすれば、そこには不思議な驚くべきことが起こっていると申しました。私たちはこのようにして死の日ごとにここに集まって礼拝を捧げるときに、この不思議なこと、この驚きをもたらすことに敏感であるべきです。私たちは驚くべきことをしているのです。そしてその不思議なことを私たちのうちに起こされたのは聖霊です。聖霊の働きによってそのことが起こされたんです。11、12節、来週学ぼうとしているところですが、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるである。これがあなた方への印である。この方こそ主メシアである。このように天使は羊飼いに告げました。主という言葉は神を指す言葉、誠の神を指すこと以外には用いられることがない言葉です。つまり貝羽桶の中に寝ている血の御子こそ主なる神である、人となられた神である。ヨハネによる福音書の1章14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。この方こそ主メシアである。貝羽桶とおむつという二つの印によって示されて、お生まれになった方こそ主メシアである。そういう信仰の告白に今私たちが導かれてあるならば、それは私たちが確かに聖霊の働きに預かったということなんです。そして私たちがこの方によって救いと命を得た、救いを受けた喜びを持って御言葉を聞き、御言葉の恵みを分かち合っているなら、私たちは神を愛しているのです。祈ります。主なる神様、私たちの目を開き、この二つの印のもとに隠されていた真理を明らかに見るものとしてくださった、そのためにお与えくださった聖霊のお働き、恵みのお働きに心から感謝をいたします。ただこの方だけを王として仰ぎ、この方を喜び、この方に従う、そうした営みを与えられる中で、私たちが身をもって救い主を明かして生きることができ、またここに救いがあり命があると、その福音の御言葉の知らせを述べ伝える、宣教の働きをも喜びをもって担わせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。